る細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーでお送りいたします。
こんにちは、ゆりかです。
サイエンスライフスタイルプロデューサーの達です。
待ってください、いつの間に。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。
あの京子様は、はい、なんていう名称でしたっけか。
セレブリティライフスタイルプロデューサーですね。
で、達さんは。
サイエンティフィックライフスタイルプロデューサーです。
おめでとうございます。
はい、どんな未解決な事件にも僕が切り込んでいきますよ。ゆりかさん、聞いてくださいよ。
ちょっとなかなか聞けない状況なんですけども。
はい。マサハルさんがですね。
マサハルさん、はい、どこのマサハルさんですか。
あ、僕、サイエンティフィックライフスタイルプロデューサーなんで、
はい。
世の中の細胞のニュースをちゃんと聞いて皆さんに届けたいと思ってるんですね。
はい、あ、いいと思いますよ。
そしたら、あの、福山雅治さんの。
福山さん、はい。
細胞がですね。
はい。
言うには、ニューヨークに行ってたらしいんですよ、雅治さん。
待ってください。雅治さんの細胞が言うには、
はい。はい。細胞が言うには。
はい。
なんかニューヨークから帰国してね、ちょっとお疲れ気味だということですね。
聞こえたんですか、それが。
はい。
あ、おめでとうございます。
そうなんですよ。で、ちょうどその頃僕、はい、ちょうど熊本に行ってた時期に、雅治さんはニューヨークの方に行ってたんですね。飛んでたんですね。僕が長崎の海をこう拝んでたんですけど。
ふるさとの、
はい。福山さん。
福山さんのね。
その時福山さんは日本にいなくてですね。はい、
うん、ちょっと、
はい、
うん。
飛行機に乗ってですね、さすが福山さん、フルフラットのシート、二つ、二つ使って、片方は映画とかを見る遊び用の席で、もう片方は寝るための席。
すごい、そういうことになるのね。
そう。そうなんですよ。で、僕たち行ったあのシックスアベニューあるでしょ？
はい。
あそこからラジオをね、配信してたんですよ。
はあ、そういうことになるのね、福山さんクラスって。
ファビュラスでしょ？
ファビュラス。うん。
そう。で、もう一つなんですけど、
はい。
京子様の、細胞がおっしゃってたんですけど、
はい、え、待ってください、はい、それも聞こえたんですか。
聞こえましたね。
あ、はい、やっぱりそういう域に達するもんなんですかね、細胞を学習していると。
そうなんですよ、
うん、
で京子さんはですね、あの加納姉妹のお姉様の方なんですけれどもね、うん、ファビュラスワールドの3っていう番組の、
はい、
シャープ18の中で、
はい、
今回の放送、まあ、科学系ポッドキャストのいつものテーマ会なんですけど、月に一度のテーマ会なんですけど、あの未解決っていうテーマと全く同じことを、
はい、
京子様の細胞が言ってたんですよ。
細胞が？
はい。
あの、お尋ねしますが、細胞がおっしゃっていたと、
はい、
いうことなんですけど、そこをちょっと、はい、あの、ご説明をお願いします。
はい、あ、はいはい。ですね、人間っていうのは、
はい。
僕たちのポッドキャストを聞いていただいてる人には分かると思うんですけど、ATP とか GTP っていうエネルギーを使って声を発してるんですよ。
そうですね。圧門の話からすると間違いないと思います。
はい、ということは、声を発するためのエネルギーは、ミトコンドリアが作ってくれてるこの ATP とか GTP なんですよね。つまり細胞の働きがエネルギーを作って、それが声を発してるわけですから。
はい。
人々の声をじっくり聞くとですね、それは細胞の声を聞いてることになるんですよ。
はい。わかりました。
はい。
要は、はい、ポッドキャストをしすぎたり、ポッドキャストを聞きすぎて、
はい、
さらに、はい、細胞の研究をなさると、はい、そういう域に達するってことで、理解してよろしいですか？
俺が変な人みたいになってる今、もしかして。
いや、でも私追いつこうと努力してます。
はい、ありがとうございます。
そして、はい、福山雅治さんや、
はい、
加納京子さんをお慕い申し上げていけば行くほど、うん、お二方の声というものは、
はい、
細胞の声というふうに認識していくってことですね。うん、
そうですね。はい。まあ、ポッドキャスト僕が聞いてるっていう話を、ちょっと細胞の声を聞いてるっていうっぽくちょっと話してみたいなと思ったんですよ。
わかりました。
はい。で、あの、僕が言いたかったのは、ちょっと、はい、ハロウィンだったじゃないですか。
突然のハロウィン、はい。はい。
このハロウィンで、加納京子様、はい、加納美香様、
はい。
お二人、はい。すごいんですよ。
何になられたのかしら。
皆さんからのリクエストにことごとく答えて、様々なコスプレをですね。あ、アートね、アート。
アート。うん。
様々なアートをね、公開されてますね。素晴らしいです。で、その中で、このシャープ18でお話しされてたのが、映画の話をされてたんですね。
はい。
映画の感想の話をしていて、京子様が、やはり答えのない作品が好きだと、
うん。
あまり答えがありすぎる作品は好きじゃないと。
うんうん、
なぜなら、そういった人生の中のね、問題とかっていうのは、うん、提起してもらえば、答えは自分で見つけると、
うんうんうん。
場合によっては答えは自分で作ると。
ああ、はいはい。
おっしゃってたんですよ。
うん、
その京子様の声、姿勢、素敵だなって思って。つまり、未解決なものは未解決なものであった方が、私は解決する。私は答えを見出していく努力をそこに向けてしていくっていうのが、彼女の美しさの一つの理由なんじゃないかなって僕はそこを見つけたんです。
本当に素敵ね。物語好きなのね。
そう。うん、で、その未解決っていうことを素敵と、いうふうに表現したのと、うん、今回レンさんがね、なぜ未解決っていうテーマを僕たちに、うん、今回ね、27番組ですよ。もうちょっといるかもしれないけど、
うん、
それが集まって同じテーマを毎月10日にこう話してる、この科学系ポッドキャストのテーマに、
うん、
あのファビュラスなレンさんがね、
はい、
未解決を持ってきたんですよ。
うん、
これは、まさかの京子様とリンクする問題を持ってきたわけですよ。うん
さすがね。
これ全力で答えていこうと思いまして、僕のサイエンティフィックライフスタイルプロデューサーとしての魂に火がついたってことを最初に言っときたかったわけです。
わかりました。
ということで、今回この企画に関してホストをやっているのがですね、サイエントークのレンさんです。
はい。
そして、サイエントークのホームページではですね、この科学系ポッドキャストの1周年記念ページを作ってですね、これまでの歴史、そして科学系ポッドキャストに参加しているすべての番組の情報がそこで見ることができますので、ぜひ訪れてみてください。
はい。
ということで、今回の科学系ポッドキャストの内容はですね、未解決ということでいきたいと思います。
はい。
で、ちょっとサイエントークのレンさんについて少し喋らせてほしいんですけど、
はい。
実はサイエントークのレンさんっていうのは奏でる細胞をスタートして、僕たち最初のシーズン1、
カルロスと一緒にやってたやつね。
そう、シーズン1をやってきた中の本当に一番のビッグゲストだったんですよ。
そうね。
そう、うん。そのレンさんが来てくれた時に、僕たちはカノ姉妹のファビュラスワールドを全力で真似させていただいて、
うん、
その時に科学兄弟のファビュラス細胞ということで一緒に番組を作ったんですよ、
うん、
で、僕にとってはシーズン1の一番のハイライトの一つなんですよ、これが。
そうね。
さらにもう一つだけ言わせてもらうと、サイエンマニアっていう別番組をやってるんですけど、
レンさんがね、
そう、う
ん、
そこに僕ゲストで出演させてもらって、
うん、
インスリンのリズムっていうので喋らせてもらったんですよ。
はいはい。
で、僕が参加した今年のまあポッドキャストいっぱい番組あるんですけど、
うん、
多分僕のベストエピソードは、
はい、
サイエンマニアのインスリンのリズムですね。
ああ、そこではちゃんと真面目にお話ししたのね。
そう、レンさんの、あの、なんか、やっぱ聞き役として、すごい上手なんですよ。
引き出されちゃった。
僕一番楽しく喋れたと思う。
ああ、素晴らしい。
そう。いろんなコラボをした中でね。
うんうん。
で、レンさんのあの聞き上手の形を真似したいなと思ったり、自分も自分なりにそういう風になりたいなと思って、なんか続けてきたなって思います。
奏でる細胞。
僕たちはね、未解決のテーマ、奏でる細胞、今回糖尿病のお話で、未解決といえば糖尿病ということで、糖尿病のお話をしていきます。
ね、うん、向かいのマークにも怒られるじゃない、年に1回。
そうね。
お前は糖尿病の研究をしているが、俺の糖尿病は治らないって、年に1回怒られるのよね。
そうそう、うちのストリートの向かいに住んでいるマークさんがいるんですけど、
うん、
マークさん僕を見つけると、はい、お前何やってるんだ、早く研究室に戻って研究しろと。
そう、ちょっとね、ちょっとね、リラックスできないのよ、マークの前では。
早く俺の病気を治すための薬を持ってこいって言われるんですけど。
うん。
そうそう。僕ね、計算してみたんですよ。僕、糖尿病の研究何年やってるかなって。なんと、24年間やってました。
サツさん、おいくつ？
ね。
うん。
それで、覚えてる？同じ研究室にいたけど、新糖尿病学っていうさ、辞書みたいな教科書、4冊さ、手に入れて。
あー、研究室のお金で買ってもらったんだよね。
そう。あれを、もう片っ端から全部、俺真面目に全部読んだんだよね、あれね。
うん。
まあ、あそこからスタートしてて、で、考えてみたら、筋肉の研究、肝臓の研究、脂肪の研究、脳の研究、心臓の研究で、今、膵臓まで来てます。
あ、そうね、うん。今そうやってまとめてもらったけど、うん、本当にそうだね、達さんね。
そう、それをね、ずっとやってきて、で、まあ、臓器としてもやるんだけど、やっぱ細胞レベルとして研究した方が僕には向いてて、
うんうん、
そっちの方がうまくいくのね。僕はやっぱ綺麗な毛っていうか、あんまり複雑すぎると、その中からルールを見つけるのが難しいので、できるだけ単離した細胞でのデータで勝負してきたなと思うんですけど、
うんうん、
これをね、1エピソードで話せるはずがないんですよ。
そうね。
みんなに聞いてほしいんですけど、うん、もちろんね、うん。で、そこでまず紹介しようと思ったのが、過去に僕が話した糖尿病に関わるエピソードを紹介させてもらいたいんですけど、いいですか？
いいですよ。
まず、シャープ2で鳥の高血糖の研究のお話をしてます。シャープ12で、まあ予防にね、大切なヨガとストレッチ、そして食欲のコントロールというお話をしてます。
うんうん。
これもね、めちゃくちゃ面白い、秘密があるので、
うん、
面白かったんですけど。そして、シャープ20でですね、ついに出てきました、ゆりか先生のですね、カロリーゼロ理論、新カロリーゼロ理論ですね。
なんかそう言われるとすごく、はい、なんかとても恥ずかしいんだけど。
で、ここでは、沖縄クライシスっていう、日本人が海外に出てね、食生活が西洋化、西欧化ですね。
うん。
ヨーロッパとかアメリカとかの食事に慣れてしまうと大変なことが起こるということを出してくれた琉球大学医学部の先生方の研究を紹介させてもらってます。
はい。
で、シャープ30なんですけど、
はい。
この沖縄クライシスのところでずっと話してたその食物繊維の凄さっていうものをちゃんとメカニズムでお話ししてほしいという要望に応えまして、
はい。
食物繊維の凄さというものをですね、ウンコシウムのメカニズムというところでお話しさせてもらいました。
おめでとうございます。
おめでとうになるのね。
うん。
これ素晴らしかったよね。そして、シャープ40ですね。だいたい10回ごとぐらいに喋ってるんですね、僕ね。シャープ40で、がんと糖尿病のつながり、大塚さんと一緒にですね、喋、
うんうん、
ってますね。まあ、ちょっと触った程度なんですけれども、うん、お話しさせてもらいました。でもこれも、エセ情報、と正しい情報の見分け方という意味で本当に大事な大事な僕としては思い出深い回ですね。シャープ40。
私もです。
ね。そして最近になるんですけど、アツモンが来てくださった、うん、シーズン2の19番2の19ではエネルギー環境のお話をしていて、細胞にとってのエネルギーっていうものが様々な生活に関わるということをしてて、これ糖尿病まで行ってないんですが、先ほどお話した大塚さんのがんと糖尿病っていうところで、この糖尿病とがんっていうのはですね、結びついてるんですね。ちょっとそこの、まあ、触りというか、そこをお話ししていて、これ深く話すとやっぱり、まあ、2エピソードぐらい使っちゃうかなと思うんですけど、いつか紹介したいなと思います。
そうね。アツモンの研究は、はい、眼科のメカニズムの基本的なところを抑えた研究ですから、はい、繋がっていくんですね。
そうなんです。エネルギーがですね、眼にとって使いやすいエネルギーに変えられてしまうんですけど、それは、やっぱり普通の糖代謝、エネルギー代謝から、眼のエネルギー代謝にこう切り替わるスイッチのあたり、でどうしてもその糖尿病とかのスイッチのこうエネルギーが変わるところのスイッチと関係があるんですね、
うん、
直接的に両方こっちがオンだったらこっちがオンってわけじゃないんですけど、そのスイッチでバランスがこう変わることが非常に関わってくるっていうところなんですよね、
うん、
そういった話、大事な話をしてます。でより最近になりますと、福岡工業大学で、講義をさせてもらったシャープ2の23ですね。
はい、赤銀と赤銀の学生さんたちと、
はい、あそこで僕の糖尿病のお話、研究の話をですねの一部なんですけど、
うん、
思いっきりお話しさせてもらって、本当はスライドをね見ながらね聞いてもらうとわかるんですけど、やっぱスライドがなかったから途中までついていけたんだけどっていうお話、少し 感想をいただいてるんです
けど。あら、それでもありがたいよね、うん。そんなこと言ってくださるなんて。
そう、そんなこと言ってくれたら僕はスライド持って今度行きますからって言わせて。
そうね。そう、うん。
そうですね。なので、まあで、何度でもお話しますし、わかりにくかったらもう一回噛み砕いてお話しさせてもらうので。
うん、うん。
そういった形でね、糖尿病のお話に関して、これまでこの辺を話してきたんですけど、ついに今回、バナナさんがですね、来てくださって、シャープ2の25と26で来ていただいて、うん、まあ、愛と科学についてお話しさせてもらう中で、バナナさんの、旦那さんがですね、糖尿病を持っているということで、
うん、
糖尿病に関してのお話、僕たちのポッドキャストで、畑中内科糖尿病クリニックが、
スポンサーですから
。そう、スポンサーになっていただいている話とか、僕が糖尿病の、まあ、家系というか、僕の家族って糖尿病が非常に多いんで、
うん、
それが研究のきっかけになっていて、その中でも、僕は家族のタバコをやめさせた経験があって、そのタバコをやめさせると太る。太ると糖尿病になるから、やめると糖尿病になっちゃうんじゃないか、みたいな疑問があったんですよ、世の中。
はい。うん。
それを本気で研究して論文を出して、そうではないんだっていう証明をしたっていう話をバナナさんにお話ししたところをですね、今回と聞いていただこうと思います。
ああ、それは多分多くの方にとって大事なことですね。は
い、そうだといいんですね。ありがとうございます。
うん、
そして、二つ目に、ウンコシウムの凄さ、シャープ30でお話しした部分の一部をですね、ぜひもう一度聞いてほしいということで、ここを出します。
はい。
そして三つ目にですね、まあ、未解決といえばこれなんじゃないかなと思うんですけど、ダイアベティスといって糖尿病の名称をなんか変えるかもしれないっていう日本でのニュースがあるようなんですね。
あ、糖尿病っていうのはもう使わないでいこうということね。
なんか名前が変わる、まあ、尿っていう表現があんまり好きじゃない人がいるみたいなんですけど、それを聞いてですね、提案させていただこうかなと思いました。僕は糖尿病、先ほども言いましたけど、24年間研究してきたプラス、家族が糖尿病なんですね。何人も。なので、この糖尿病という言葉を話しにくい人たち、違和感を感じている人たちの気持ちもわからんではないので、そこからなんかいい解決策になるかもしれないということで、アメリカで患者さん団体とかが使っていることも含めて、僕なりの提案をしたい。以上3本立てでいきたいと思います。
はい。
いいですか？
はい。
で、ちょっともう一つ、せっかく科学系ポッドキャストなのでご紹介したいことがあるんですけど、ウンコシウムの凄さ、二つ目のところでお話しする内容で食物繊維が出てくるんですけど、この食物繊維が糖尿病の予防に僕は本当に大事だと思ってて、僕もゆりかさんも、もともと栄養学のね、専門家なので。
そうです。
この栄養学の、まあ、最新というか、この数十年の進歩の中でですね、素晴らしいと思っているところを発信してくれるポッドキャストが2つありまして、ちょっと紹介させてもらいたいんですけど、はい、まず1個目が、鈴木大輔さんがやっている、腸内細菌相談室ですね。
はい。
これ本当に腸内細菌の関わりが脳にまで影響していたり、様々な代謝に関わってきているってことが分かっていて、
うん、
腸を制するものがアメリカを制すと言ってもいいほど、こうアメリカでの生活にすごい大事なことをヒントになっているということで、僕はアメリカで活躍する日本の方々のために栄養管理講座みたいなのをやってきてたんですけど、
うん、
それをやっぱりね、うん、さすが大輔さん、わかりやすく配信してくださってますので、このポッドキャストが素晴らしいということをまず言いたかったのと、
はい、
もう一つはやっぱサーカディアンリズム、これはですね、夜勤をしているような仕事の方々に糖尿病が非常に多いというデータが何十年前くらいから出てきまして、で時計遺伝子とそしてサーカディアンリズムということで、うん、人間の体のリズムとそしてそれぞれの臓器のリズムが時計をこう刻んでいて、こう朝食べた方がいいもの、昼食べた方がいいもの、夜食べた方がいいものみたいなのが明らかになってきてて、
うん、
で最近は運動もそれに合わせて出てきて、運動も歩くみたいな運動は朝した方がいいと、で筋肉に負担をかける運動っていうのは午後とか夕方とかやった方がいいっていうようなデータが出てきてまして、それを時間栄養学っていうんですけど、科学系ポッドキャストの新田理恵さんがやっている時間栄養学の時間っていうのがですね、本当に専門的で、今一番大事な 生活スタイルに関わる様々な最新論文なんかをですね、専門的にお話ししてくださってます。
素晴らしいですね。
はい。なので、奏でる細胞はもうちょっと噛み砕いて、聞きやすく、気楽に誰でも聞けるのを目指してるんですけど、もうちょっとこう専門的にちゃんと学びたいな、ちょっと勉強したいなっていう方にはですね、この2つのポッドキャストがおすすめですということ。
もう一回題名言っていただけますか？
はい。腸内細菌相談室の鈴木大輔さんと、新田理恵さんがやっている、時間栄養学の時間という番組です。
ありがとうございます。
ということで、糖尿病に関して知見を深めたい、もっと知りたいという方は、こちらのポッドキャストや、それ以外にも多くの科学系ポッドキャストが今回未解決のお話をしてますので、そちらを聞いてみてください。ということで、僕たちは糖尿病のエピソードをいきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、それではお聞きください。
奏でる細胞。
あ、それで言うと、こう、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
夫すごい、タチさんと話したいって言ってましたね、やっぱり、糖尿病のことでね。
どこで知ってるんですか、僕のこと。
いや、私、タチさんのことめっちゃ話してて、こういうポッドキャストがあって、それこそ、タチさんの番組で聞いたこと、はい、夫糖尿病患者なんで、もうこれがいいんだって、タチさんがこうやって言ってる、タチさんがって言ってたら、
はい、
もう彼の中でタチさんは、自分の、はい、このもしかしたらこの病気を救ってくれるかもしれないっていう意味で見てて、
はいはい、
ものすごくリスペクトをしていて、
うわー、だから今日、ありがたい。
そう、今日タスさんと話すんだよって言ったら、なんかすごい喜んでました。はい、わーみたいな。
なるほど。いやー、それは嬉しいです。僕もね、なんとかね、力になると思って、日々、うん、仲間たちとみんなで頑張ってますけども、
うん、いやー、ありがとうございます。
糖尿病って大変な病気だからね、本人もですけど、家族を含めてね。
うんうん、
だから、バナナさんもすごいそれを支えてるのを、ツイッターの中で見てて、素晴らしいなと思って。
あ、ありがとうございます。ね。
一口一口がそのまま血糖値に影響します。こうね。
存じております。
一緒に寄り添ってくれるだけでね、全然違うんです。うん、ハーバードの研究ですと、人と人とのつながりが幸せに直結していて、で幸せっていうのは心だけじゃなくて、うん、体の健康にも直結していて、で、うん、いい人間関係に囲まれている人っていうのは、同じ痛みを感じている時でも、その痛みの大きさがより小さくなったり、うん、手術とかをした後の回復のスピードが速かったり、そういった傾向が見られるから、食べるものそれ自体も大事なんですけど、それよりも、それを一緒に気遣って考えてくれて、うん、その食べ物だけじゃなくて、体調とか、顔色とかいろんなものを一緒に見てくれる人がいるだけで、
うんうん、
で糖尿病は社会的な病気っていう論文も出てて、それは孤立してしまったようなコミュニティが希薄なところでは糖尿病ものすごい出ちゃうんですね、増えちゃう、はい。で僕はその患者さんのコミュニティにいるんですけど、子供の糖尿病が出た時に親がですね、どれだけ関わってくれるかっていうのはものすごくその後の健康維持にめちゃくちゃ大事で、っていうのは、やっぱり大変すぎて、あんまり関わってくれない人がいて、で、やっぱり両親が関わる患者さんと、片親だけがすごいその病気に対して興味を示して、そうセミナーとかに通ってたりする両親と、全く両親が関わってくれない子供で、もうものすごい差が出るんですね。
うんうんうん、
治療の状況にですね。だから、家族の力って大きいので、バナナさん素晴らしいなと。あと、
ね、
今、スポンサーになってる畑中さんって、畑中ない。
うんうんうん。はい。
あれ、スポンサー料どうなってるかっていうこと、ちょっと暴露してもいいですか？
あ、ぜひぜひ。
実は、畑中内科の畑中さんって、このインディアナに、留学されてきてた、すごい優秀なお医者さんなんですよ。で、その方が、実は僕が2012年ぐらいに、すごい具合が悪くなったことがありまして、で、その時に、すぐに気づいてくれて、タツさんダメです。これ無理して働いてたらダメです。言われて、今すぐ帰ってくださいって、すぐ休み取って、そして病院行って、やったら、すぐ、それがなかったら本当に危なかったっていうのがありまして。で、畑中さんっていうのは、僕のそういった意味で恩人でもあるし、あと、僕の周りで子供が生まれなくて、まあ、子宮内膜炎みたいなのがあるんですけど、それで子供が 生まれない状況の人がいて、お医者さんとかにも諦めろって言われたりもして、すごい傷ついた時に、畑中さんがその話を聞いて、自分の知り合いですごいいい先生がいる紹介して、まあ、自分の専門じゃないところに関しても何か助けれることがすぐ助ける、うんうん。その人のおかげで、すごい名医の方と大手術だったんですよ。うんうん、うまくいって、うん、で、無事お子さんを産んだっていう方がいたりして、で、畑中さんのすごいなんかその優しさっていうか、僕ね、一時期医者を目指した時があるんですね。若い時に。
うんうん、
で、その時に、まあ、切腹婚じゃないですけど、僕は、全力で、最難関の医学部を受けて、もし受かったら僕は自分の人生をその医者としてやろう、捧げようと。でも、そこに受からなかったら、僕はもうちょっと自分の興味を追いかけていく人生を歩もうっていうふうに決めて、最難関の医学部を受けた時がありまして、そこで僕落ちたんです。だから僕は、あ、神様に求められてないなってそこで決めて、で、違う大学を受けて、農学部という形で今生命のまあ、命の研究の方に行ってるんですね。でもなんか、医師を目指す友達とかに、
うん、
医者になるならこういう人生になってたのかなと思って投影したりするんですけど、畑中さんに出会った時に、僕がなりたかったというか、なるんだったらああいう医者になりたいなと思うぐらい優しくて、すごい、人の命のことをいつも考えてて、常に真摯で力を抜くことがなく、一人一人に向き合うんですよ。人間に向き合うタイプの人は。実は、僕はあの時に助けてもらったのが僕のスポンサー料なので、全くお金はもらってない。その恩返しだと思って、畑中内科に行く人が一人でも増えて、畑中さんっていう素晴らしいお医者さんに会える人が一人でも増えたらいいなっていう気持ちで、あのスポンサーシップをやった。
いやー、ぶれないですね。
いえいえ。
ぶれない、ぶれてない。いや、そう、スポンサーって聞いて、毎回その、ね、病院名をこう、おっしゃってるときに。
はい。
いや、タッチさんだったらでもそうなんだろうなってちょっと思ってました。なんか お金はここもらってない気がするって勝手に思ってて。
あ、そうです。
あ、やっぱりそうなんだと思って、なんか今嬉しくなっちゃった。はい、嬉しいっていうか、お金をもらわないことがいいとは言わないですよ。はい、それはちょっと置いといて、いいか悪いかは。はい、なんか、あ、ブレてない、やっぱ素敵な人だなって改めて思いましたね。ああ、すごいな。
そうなんですよ。めちゃくちゃいい人で。で、僕は、その、どうしますか、スポンサーシップとかって言われて。なんで、そんなやるんですかって言われて。いや、嫌じゃなかったら僕続けますって言って。今度会った時に、じゃあ、お蕎麦でもおごってくださいって言ったら、喜んでました。
お蕎麦代
はい、そしたら、スポンサーシップ、ただじゃないですよって言えます。
お蕎麦代だよって。かけそば一杯ですね。
アメリカの大学でその糖尿病やってますけど、
うんうん、
僕の給料が出てるところがアメリカ軍なんです。退役軍人病院っていうところの研究で出てて、で、軍なのですごく、なんていうんですかね、スパイっぽくないですか、僕って。そのアメリカ人であり、日本人であり、で、軍で働いてて、で、それ軍のバッジもらってるんですね、うんうんうん、僕ね。
ね、かっこよ、
はい。僕の授業を受ける人とかにも、その軍服を着てくる人がいて、で、休む理由とかで、こうなんかいろんなことがあって休む。その軍事のミッションがあるから休むとか、軍事のミッション、あんまり詳しく書いてダメだよと。僕に書いてダメよ。正直なのはいいんだけど、で、タツさん怪しい人だからあんまりちょっと秘密を出さないで、やってたりするんですけど。でもその軍の人たちって、タバコとか、ベイプって言うんですけど、そういうものを吸う人が多いので、そこで糖尿病とタバコの関係みたいなのを研究してる。
うん、
いろいろ他のもやってるんですけど、その中で、まあ、わかりやすく言うと、タバコをマウスに吸わせて、マウスがこうやってタバコ吸ってるのを想像してください。なんか足でも組みながらタバコ吸ってるマウス。
うん、かわいいかわいい。うん、
タバコやめさせる。そして、まあ、油分の高いものを食べさせるんですけど、タバコ吸ってる間って痩せるって言いません？
いや、聞きますね。
で、タバコをやめると太るって言いません？
聞く、美味しくなるみたいな。
そうそう。あれの、糖尿病とタバコの研究ってあんまされてなくて。
うんうん、
僕、それでやったのが、なんか、ちょっと有名な論文だったんですけど。そしたら、分かったことは、タバコ吸ってる間に痩せてる時に痩せてんのって、脂肪は溜まってんです。
うん、
怖くないですか？脂肪が溜まってんのに、 体重が減ってるって、どこ痩せてんの？
怖い怖い怖い。お、怖い怖い。
だから成長因子が全部止まってて、成長阻害なの。だから体にとって一番大事なところが、成長しないから痩せてるだけで、脂肪は溜まってる。
なるほど。
はい。で、タバコやめると太るじゃない。
うん。
それは理由があって、タバコって、食べる食欲の気持ちを抑えちゃう。
なるほど。
食欲を抑えてたストッパーが止まるの。うんうん、食べたくなりますよ。
わ、うん、あ、美味しいからとかじゃないんだ。
タバコが逆に食べさせないようにしてたものが食べれるようになるので、そうすると一気に食べるわけですよね。
うんうん。
そしたら太っちゃいます。だから今はこう、うんうん、タバコをやめるときの仕組みに、食べ過ぎないようにするためのプログラム、カロリーが少ないものを口に入れるような、っていうか食事療法と、だから豆腐みたいなものをいっぱい食べさせたり、うん、こんにゃくみたいなものをいっぱい食べさせるみたいなのと組み合わせれば、タバコやめた時に食欲は満たされるけど太らない。
うんうんうん。うんこシウムだ。
そうです、そうです。まさに。カロリーゼロ理論。うん、いや、よかった。聞いててもらえてる。そうなんですよ。
もちろんです。食物繊維。
う
ん、
そう。食物繊維いっぱい取ってもらって。はい。
うん。
その通りで。だからタバコをこうやめた時に太る、その理由も見つけたんです。太るとね、糖尿病の率が上がるって言われてるんですけど、それは本当なんですけど、タバコをやめた後の太った時の糖尿病になりやすさを比べると、そんなほとんど差ない。
ああ、なるほど。
はい。ただ他の病気のリスクが全部下がるんで、がんとか心臓病とか、血管の病気とか、脳の病気も全部下がるんで、要は僕は、タバコをやめると、太るから体に悪いよって言ってる人たちの論拠を全部潰して、タバコはやめた方がいいっていう。タバコはやめないと悪いよっていう証拠を全部出して、やってやったぜって思った。
かっこいい。
というのが僕の。
かっこいい。
いえいえ、ありがとうございます。
なるほど。
はい。そう。だからタバコ吸ってるとき見た目は太ってないけど、脂肪は増えてんのよ。ところ出します。
うんうん。
はい。
うんうん。
はい。
なるほど。面白い。
それで、アメリカ軍からお金をもらって研究してます。
急になんか。ディープな感じ。
奏でる細胞。
聞いていただきましたがいかがだったでしょうか。
ということで、まあ僕もね、24年間糖尿病のお話をしてきたので、今回パート1、パート2、パート3ということで、まずバナナさんとのお話聞いていただきました。
ありがとうございました。
すごく楽しく話せました。ゆりかさん、最後までお相手してもらってありがとうございます。聞いてくださった皆さんも最後まで聞いていただいてありがとうございました。
お相手はゆりかでした。
たつでした。バイバイ。バイバイセコー。